建築系ラジオドラマトラバース第2話。この番組は国士舘大学南研究室の提供でお送りします。 This program is presented by 南ラボラトリー国士舘ユニバーシティ。
それ以来、僕が剣士と会う機会はなく、時折建築雑誌や一般誌、文化関係の雑誌などで遠くから剣士の作品や文章を目にするだけだった。だからある日突然剣士からの依頼だという連絡が僕宛に来た時には、誰かと間違えているのではないかと一瞬いぶかったのも無理はなかった。しかし正確に言えば、それは剣士からの直接の依頼ではなく、剣士の意向を第三者が僕に伝えてきたというものだった。そしてその第三者が S さんという人だった。4月半ばの深夜、いつものようにいくつかの仕事を自宅で片付けているときに、S さんからメールが届いた。それは次のような内容のものだった。M 様、はじめまして。私は建築家の K のアシスタントをしている S というものです。今回はあるお仕事のご依頼でメールを差し上げました。現在 K は東京を中心とする現代都市についての書籍をまとめ出版する計画を進めております。その際にそこで使用する写真を M さんに撮っていただくのでいいのではないかという話になりました。これまで K の方でたまたま M さんが撮られた写真を目にする機会があり、それらの写真を評価していたことから、こうしたご相談をするに至った次第です。つきましては、突然のお願いで恐縮ですが、一度打ち合わせをさせていただき、お話をさせていただければと存じますが、いかがでしょうか。ご返信お待ち申し上げております。よろしくお願いいたします。僕はその短いメールを3回読み直し、間違いメールではないという仮定のもとに、その意図を測定しようとしてみた。しかし、それが本当らしいというリアリティの権益を、それ以上に狭めることはできなかった。確かに僕は、東京の都市写真をいくらか撮り、わずかだけれど、それを雑誌や書籍で発表している。それらの写真は、事実、しかるべき人から幾分かの評価を受けたこともある。そして、都市についての言説を積み重ねてきている剣士が、都市の本を出すことも大いにリアリティを持っている。しかし、なぜ僕に声をかけるのだろう。少なくとも、剣士自身は僕を認識しているとは思えなかった。 僕はとりあえず一度お会いして詳しいお話を伺いたい旨 S さんに返信メールを出し、それから3日後の午後3時に待ち合わせ場所である新宿の喫茶店へ向かった。3日後、約束をした待ち合わせ場所に K 氏の姿はなかったが、打ち合わせの相手を見つけることに全く難はなかった。メールを送ってきた S さんというのが、かつて K 氏との唯一の開口の際そばで付き添っていた女の子だったからだ。僕が喫茶店に着くと、すでに S さんは窓際のテーブルに座り、書類を広げて待っていた。 S さんを見つけた瞬間、自分でも驚くぐらいすぐに、彼女がかつて展覧会場ですれ違った女の子だと分かった。髪を束ねて、いくらか大人びた気配が感じられたものの、2年前に見かけた時のどこか人をハッとさせ引きつけるようなその面影は全く変わっていなかった。 S さんですか？と僕は声をかけ、 A、M さんですねという挨拶とともに一通りの S さんの話を聞いた。僕がカフェオレを注文するのを待ってから、 K は多忙のため来れないので、アシスタントの私から概要をお伝えしますと S さんは言った。その上で企画についてのいくつかのディテールを交わしながら、次のようなことを話した。メールでお話しした通り、 K さんは今年都市についての本を出す予定なんです。ここ10年ほどの間にこれまで発表した原稿に加えて、書き下ろしや写真を中心に全体を構成する予定でいます。それで M さんにぜひ東京の写真を撮っていただいて、それを使わせていただければというのが K さんの意向です。いかがでしょうか？その際に K さんの書籍のイメージとして2点のみ要望が出ています。一つは東京の都心の写真を撮っていただきたいということ。二つ目は高層ビルからの写真を撮っていただきたいということ。それ以外には全く条件はありません。 M さんのセンスで好きなように撮っていただければというのが K さんの意向です。かつて見かけた S さんからそうした話を聞き終えて、僕はよろしくお願いしますと迷わずに答えた。僕のこのレスポンスのポイントはただ1点、それが間違いでもなく嘘でもないという部分のみにある。目の前の S さんの存在がその真実さを証明し、さらに S さんの言葉がその具体性を補完している。そしてそれが間違いなく K 氏からの依頼であると分かれば、フリーランスで活動している僕にその仕事を断る理由はどこにもない。僕の応答に S さんは少しだけ微笑んだ。そうして僕は依頼に即して久しぶりに東京の写真を撮ることになり、 S さんと何度かメールでのやり取りを重ねた後、7月のある晴れた休日の朝にその撮影を始めるため新宿へと足を向けた。 初めに向かったのは新宿西口の東京都庁だった。新宿駅から地下道を通り抜け、高層ビルの谷間を縫うようにして都庁へとたどり着く。1990年初頭の完成当時には、一般市民をも含めて多くの議論を巻き起こしたこの高層建築も、今ではすっかり新宿に馴染み、よく知られたランドマークの一つになっている。初夏の鈍い光を吸い込んで、空からくっきりと切り取られたこの建物の足元には、アジアからの観光客らしい外国人団体がばらけて広場に立ち、盛んに写真を撮り合って談笑していた。休日の緩んだ空気と淡く晴れ上がった空が、その広場全体にどことなく暖炉のそばに生み出されたような温かみと親しみをにじませている。その広場を横目に滑り込むように建物の入り口へと向かい、エレベーターに乗り込んで展望室へと向かった。これまで何度も訪れたことのあるその展望室の空間は、久しぶりに訪れてみると思った以上に時間の堆積を染み込ませて、それがそこにあるべきものの自然さといったものをゆったりと表出しているように感じられた。中央にしつらえられた客のまばらなカフェ、くすんだ色合いを帯びた東京観光のお土産を販売するブース、角のビニールクロスが少し剥がれかかっているいくつかのパーティションと、そこに展示されている建物についての説明パネル、それらを背にして窓から東京を見下ろしてみる。243メートルの高さを持つこの都庁舎は、1990年代には東京で最も高いビルとして君臨し続けていた。そこからの眺めは、だから20世紀最後の東京において最も高い視線を保持し続けていたものだった。地表から染み出した粒子のように眼下をびっしりと覆う建物群、そのところどころにぽっかりと開けられた大きな穴のように黒々と場を占めるいくつかの広大な緑地、それらを迂回し避けて縦横に伸びる道路網、そしてさらにその向こう側で霞んで消えかかっている地平線、すぐ近くには副都心の高層ビルがつかず離れずの位置を取って林立し、無数の四角い窓が肥大した昆虫の複眼のようにびっしりと張り付いてその表面を覆っている。その光景を見ているうちに、都市についての啓示の言葉のいくつかが不意に脳裏をよぎった。そして僕の写真に求められているものについての疑念がほんのわずかだけせり上がってきたが、すぐにそのことはこの際関係ないのだと自らに言い聞かせ、何度か向き合ってきたはずのその光景を改めて丸ごとつかみ取るように、それらに向かって無心にシャッターを切り続けた。
建築系ラジオドラマドラバース第2話、原作企画構成南康弘、 編集ディレクション鈴木和義、朗読相馬亜美、音楽中島幸政、ナレーション金井亮介。この番組は国士舘大学南研究室の提供でお送りしました。